Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。4月19日、今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。今日から2週にわたってですね、大月和美さんというお友達の人生ストーリーにご一緒できればと思っております。実は30年ほど前からちょっとは知ってるんですけども、お話しするのは2回目ということで、興味深くお話を聞かせてもらいました。彼女はですね、誰もがそうそう体験できないような人生経験をたくさん送っていてですね、例えば、弱視なんですけども、その弱視になった経緯が他の人とは全然違うというようなことから始まって、本当にいろんな人生経験をされています。そんなお話も盛りだくさんで聞かせていただいておりますので、どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
大好きです。生まれて何年かは全盲やった。目を使う世界の情報量の多さ、暇があったら顔を見てました。お願いを叶えてくれました。仲良く喧嘩しながら、とある芸能人と結婚しまして、観察持ちで、どうしてもなんかその視力が大嫌い。その点ではすごい恵まれてたな。交換日記が始まる、うん、しんどかってんな、そんなん言われててんな、全然無事じゃなかったんです。この子決まらへんかってんと思うわ。嫁になる体で
2回目の
デートで宮崎か仙台にね、お母さんが怒って怒って、うん、行くなと。
FM G
あなたの人生ストーリー。
改めまして、今日のゲストは大月和美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけども、お名前の方と、漢字の説明お願いします。
大きいに高槻市の月です。かずみは、平和の輪に美しいです。
ニックネームとかなんかありますか？
みんなにはかずみんって呼ばれています。
そんなご自分の名前は好きですか？
あ、大好きです。いい名前を親につけてもらったと思ってます。
差し支えがなければ生年月日を。
昭和44年11月9日です。いいですね、50代子供が育っていくので、どんどん、
ね、自分の時間、
はい、取れるようになってきました。はい。
現在の家族構成、
私と、もう高校卒業する娘が一人と、高一の息子と、小学校5年の息子の4人暮らしです。
現在のお仕事。
某製薬会社でヘルスキーパーをしております。
ヘルスキーパーって言ったら、マッサージ師として企業やね、その製薬会社、
う
ん、 に雇われて、企業の中の福利厚生の一環としてマッサージを届けるっていうお仕事ですね。
はい、そうです。
視力の、障害があるんですよね。
そうですね。
まあ、生まれつきですか？
生まれつきです。
今視力とかはどれぐらい？
左が 0.03、右は義眼で。
あ、じゃあもう左だけでずっと。
はい。
昔から。
生まれて何年かは全盲やったんです。
生まれて何年か全盲？
はい。6年生の時に簡単な白内障の手術をしていただいて、うん、なんとなく明るい薄ぼんやり見える感じで、うん、3年4年は行ってたんですけど、うん、通ってる病院で新しい手術方法を確立したので、うん、治験者を募集してはったんです。それでお父さんが、うん、両目が見えなくなっても生きていけるから見えたら見えたで儲かったと思ってやらせてもらえって言ったんです。
おお、すごいね。
自分ちゃうからやと思って私は。
なんでそれが成功やった？
成功しました。
そして 0.03 の視力を。
はい。
ただ6年生ぐらいまで全盲やったの？
ほとんど全盲みたいな感じ。はい。
それはそれで慣れるまで大変やったでしょ？
ストレスって言うたら、その視力なくしていく人には大変申し訳ないんですけど、うん、情報量が多すぎて。
確かに。
どこ見てもいろんなもんがこう頭に入ってくるんです、うん、だからこう音だけの世界からこう目を使う世界の情報量の多さがもうすごい、
はあ、
もう100倍ぐらい違うように思えて、
はあ、
ちょっと引きこもったっていうか。
そりゃそうやね。
うん、
へえ、
そうなんです。
そしたらそれまでその例えば車であるとかポストであるとか形として 見たことが なかったものが、
はい、急に
急にそのそう、ね、バーンとじゃんじゃん入ってくるから、
う
ん、
そうです
ね、それはちょっと頭がパニックってまうよね。
色の概念とかもなかったので。
それすごいな。
親がいつでも言うんですけど、手術終わって廊下に出てってね、眼帯外したらじゃあ帰ってねって言われて、眼帯を外したらね、女の人がいはったんですよ。うわ、この人誰やろうと思って、
うん、
こんにちはって言うたんですよ。
うん、
なら私やんかって言うんですよ。
うん、
ほんなんか聞いたことある子やなと。
おか
んやった。
そうか、生まれて初めて
お母の顔を見ました。
はい、はい、それすごいな。これは面白いんで、鏡で自分の顔見たりとか。
びっくりした、
びっくりした、
おーって。暇があったら顔を見てましたね。顔とか手のひらとか。
あ、それで完全にそう、自分の生活の中にその視覚っていうものと共存して生活できるようになったんで、どれぐらいかかったの？
ビクビクせえへんようになったんは、うん、やっぱ1年か2年ぐらいかかる。
1年か2年ぐらいかかるよね。生活してて不便に思うこととかは？
周りが普通に見えてる親御さんばっかりなので、
うんうん、
息子が野球クラブに入っていまして、下の子がね、
うんうん、
で日頃お世話になってる小学校の校舎がグラウンドと体育倉庫のお掃除をしてくださいって言われたんですよ、うんうん、でもあそこに持って行ってとかね、
うん、
この人に渡してって言われてもわからへんし、
ね、
で持ちながら歩いてて人にぶつかったりとか、
うんうん、
で掃除してても綺麗にやってるつもりでも綺麗になってないとか、そういうこう集団でなんかするときにこう困りますね。はい、
でもその中にねちゃんと溶け込んで、はい、健常者のお子さん持ってるお母さんとかね、親たちはすごいなと思うね。本当に素晴らしいな。そんな大月和美さんの人生にを振り返っていけたらなと思うんですけど、まず出身地を。
滋賀県蒲生郡日野町というところに。
全然聞いた、
うん、聞いたことないです。滋賀県民しかわかりません。
子供の頃の家族構成。
父親、母親、3つ下の長男と、
うん、
13下の妹の5人暮らしです。
13下ってすごいね。
私がすごい妹欲しい妹欲しいって言いまくったら、お父さんとお母さんがお願いを叶えてくれました。ありがとうございます。可愛い可愛い妹が。
あ、そう。
もうめちゃめちゃ可愛がりました。
弟さんと妹さんはお目目とかは普通で？
あ、普通ですね。
普通でね。
はい。
かすみさんにとってどんな両親でしたか？
父と母がね、10歳ぐらい年離れてたんです。
うん。
で、お父さんはもうほんまに昔人間で、もう80なんですけどね、でっち奉公で働いてたみたいな人やったんですね。だから、あんまりお勉強して いらっしゃらない人やった。で、かたや母親っていうのはやっぱり女も勉強も仕事もできなあかんっていう教育を受けてはった人なので、ものすごいギャップがある。
真逆で。
だからもう、そんなんも知らんのかとかね、そういう喧嘩がすごい多かった。面白かったですよ。もう、何回年末年始をガラスの入ってない塔でこう過ごしたか。大喧嘩する。そんな感じの家や。はい。
そんなご両親のことは好きでした
。ああ、面白かったん
です。面白い。
今日のおとんとおかんの喧嘩みたいに日記で書いたことあるんです。
そんなご両親との今の関わりは？
両親とはとっても良好で。
まだお二人ともじゃお元気？
元気です。仲良く喧嘩しながら。
ご兄弟とはどんな感じですか、
ね、兄弟はもうね、弟は、会社を立ち上げまして。
自分で。
はい。地域に根ざして、いいお仕事をしてくれているし、建設なんですけど、妹は、東京の方で、とある芸能人と結婚しまして、バンド
有名人。
ね、若い人は知ってるけど、ね、
ちなみに芸能人誰なの
知らんって言うと思うけど、ウーバーワールドです。知らんやろみんなに言われんね。ウーバーワールドの安藤カズくんやで、その子もカズくんなんですよ。みんな知らん。
知らん。あ、すげえ。
はい。
ご兄弟ともまあ、適当には関
わる。そうですね。
仲悪いわけ、
うん。仲悪いわけでもないですけど、なんか兄弟あるあるやと思うんだけど、なんかないと連絡せえへんっていうか。
まあ、そうやね、うん。小さい頃の思い出をちょっと。
はい。
性格的にどんな子供でしたか？
感作持ちで、ちょっとしたことって、ものすごく怒る子やったの。
それ何歳ぐらいまで？
ほんまに最近までですよ。
ほんまに最近まで？
うん、ほんまにね、もうこのアンガーマネジメントっていうのを勉強したんですけど、直したくてこの感作を、6秒こらえなさい。できない。イラッとしてもって。それ習うまでは、やっぱりね、2、3回はもう、大爆発する。貯金型爆発型。ちょっとややこしい子でした。
すごい、なんか怒られたこととか。
もうそんなん限りなく怒られてましたから、こらー言われてました、しょっちゅう。だんだん逃げ足が早な
って。逆にそしたら、褒められたこととか。
ないんですよ、学生の時褒められたことなんか一回も、もうアホやったから。ファイザー、あの人を見習え。この人のように生きろとか、あの人の著名なあの人の本を読め。
ばっかり言われ
た。ばっかり。
すごい印象に残ってる楽しかったこととか。
楽しかったですよ。怒られてたけど楽しかったんですよ。
あれやね。両親の喧嘩もそうやし、なんか怒られたことともに全部楽しいことに変換できるような。
そうです。
すごいね、それ素晴らしいな。
先生の悪口を漫画に書いてます。漫画っていうか、展示で日記に書いて、ちょっとデフォルメして。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
じゃあ、かずみさん、この辺でね、思い出に残ってる曲なんかを一緒に聞きたいなと思うんですけども。
キングヌーさんの白日という歌です。
これはどういうあれで選んでくれたんですか？
私実は2回離婚してるんです。で、まあ、後からいろいろ話は出てくると思うんですけど、2回目の離婚の時、さすがにあかんなって落ち込んで、毎日真っ暗やったし、違う自分になれたらいいなって、思ったんですけど、うん、この歌をずっと聴いてたら、やっぱり人は違う人にはなられへんけど、時間っていうのは本当に穏やかな感じで、栄養にこう物事を解決してくれるなっていう詩が最後の方に出てくるんですけど、それを聞いて、もう今はこんなんやけど、数年後はきっといいようになってるんやろなっていうのがすごくいい歌やなと思って、この歌にしました。
うん、はい、わかりました。それでは曲紹介のほどお願いします。
キングヌーで白日です。
時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知る戻れないよ昔のようにはきらめいて見えた私 出さなきゃ勇気が振り仕切ろうとも
今の僕には何ができるの何になれるの誰かのために生きるなら正しいことばかり言ってらんないよなどこかの街でまた出会えたら僕の名前を覚えていますかその頃にはきっと春風が吹くだろう生まれ変わった人生一から始めようがへばりついてならない地続きの今を歩いてるんだフラッシュ後に全てさよなら苦しいけど勇気を全てを包み込んでくれ今日だけは全てを隠してくれ
色とも
いつものように笑ってたんだ分かり合えると思ってたんだ曖昧なサインを見落として途方のない間違い探し季節を越えてまた出会えたら君の名前を呼んでもいいかなその頃にはきっと春風が吹くだろう人生一から始めようが首の皮一枚繋がったどうしようもない今を生きてくんだ真っ白に全てさよなら嬉しい今日の勇気を今だけはこの心残らせてくれ全てを忘れさせて
毎週土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からピアリで Be happy
よろしくお願いします
悲しかったこと思い出寂しかったこと辛かったこと
受験がね、普通学校を受けたかったんですよ、高校を。
ずっとあれなのね。
盲学校なんです。はい、盲学校を受けたかったんです、うん。で、保母さんがしたかったので。
あ、保母さん。
はい、子供が好きなので。でも、盲学校からでは行かれへんのちゃうかと思って、高校、うん、盲学校の高校では。だから、中学から一般学校に行って、うん、そのまま行こうと思ってたんですけど、うん、どうしてもなんかその視力がその時はあんまりなかったので。
あ、そうか、うん、まだその高一のその手術の前やから。
前やから。
うん。
あとまあ、受け入れてくれ、試験がまたどうやって受けるんだとかね。
そう。
展示やったし、うん、その今やったらあるけど、それをこう、諦めなかったんが悔しかって、うん、なんか私の人生を自分の思い通りにいかへんなっていう、うん、ちょっとその自分のことに関してはそれが辛かったですね。
うん、それともう一つの、あれやね、辛かったの。急に見えるようになって。
そうですね、あれが一番辛かったかもしれない。
あなたにしか、体験したことのないことやから。本当にすごいよね、それ。友達とか多い方でしたか？
あんまり、感触持っちゃったんで。
ちょっと、一目置かれるみたいな。ちょっとあいつ怖い
ぞ。怖いぞ。怒らしたら。
怒らしたら。
わけのわからんとこで怒るぞっていう。ある意味ちょっと有名人。
自分で言うか。
そうそう。
勉強はすっきりした。
大嫌い。
あんまりできへん。
できへんからよけ嫌いで。
でも、文章書くのとかやっぱり好きやったの？
なんか楽しかったですね。文を書くっていうことは大好きでした。はい。
子供の頃、まあ、大人に対する印象とかなんか。
私、寄宿舎で長いこと暮らしていたので、 寄宿舎の面倒を見てくれる先生がやっぱお母さんじゃないですか、うん、代わりに、うん、結構子だくさんの人が多かったり、手が器用な人、編み物が上手、手芸が上手、料理上手みたいなエキスパートがいたんですよ、周りにね、
うんうん、
だから大人何にやったらこういう働きながら人の話をよく聞いてくれる、家事も上手にできるような女性になりたいなっていうのは思ってて、いい見本がいっぱいあったので、その点ではすごい恵まれてたなと思いますね。
子供の頃とかに、はい、その見えへんことでコンプレックスとかそんなのありました
か？多分感じてなかったから今の自分があると思いますね。目見えへんけど耳ええからいいわぐらいなんかね。
ほんじゃ健常者との関わりとかも全然別に、
高校の時に飽きてきて周りの人間関係、高校生の集いっていうのがあったんですよ、うん、それにね行ったんですよ、うん、もうその時にやっぱり温室育ちで閉鎖的な空間にいるとこんな人間になんねんなっていうなんかギャップ、そういうことに関してはちょっと目が悪いって、ちょっとやっぱり出た時困るなっていうのはありました。はい、
中高生の部活とかは
陸上をずっとやりながら卓球とか、うん、バレエ、水泳をくるくるメインは陸上です。
あ、初恋は
初恋中学校の1年生ですね。赴任してきてくれた理科の先生がいてはったんですけど、うん、その人がすごい頭も良かったし素敵な人やなと思って、なんか字を書いてたらお前ほんまに字下手やなっていうとこから交換日記が始まって、
うん、
高校卒業するまで先生が結婚されたので辞めたんですけど、
素敵な思い出だ。
素敵でした。
中学高校の時とかは兄弟、まあ、3つ下の弟さん、13下の妹さんはどういう関わり？
弟がね、うん、不登校になっちゃったんですよ。
本当に？
それで暴れたりとかしちゃうようになったんで、うん、親がちょっとやっぱりしんどがってはったんです、
うんうんうん、
まあ親も仕事も忙しいし兼業農家だったので、うん、やっぱちょっと疲れてて話もじっくり聞けへんっていうこともあって、お姉ちゃんちょっと話聞いたってくれへんかっていうので、たまりにたまった弟の鬱憤をこう背中を撫でながら、しんどかってんな、そんな言われててんなっていう。
ああ、めちゃくちゃ優しいお姉ちゃんやな。
めんどくさいなと思ってたけど、
思いながらも、うん、あでも弟さんにしてみたらそういうのってすごいやっぱり心のあれになったよね。
なったんやと思いますね、なんか今は楽しくからへんけど優しく迎えてくれるし。
でまあ、高校からマッサージとかハリキューの方進んで、
そうですね、うん、1回はまた大学行きたい発言したんですけど、
あ結局その保護さんになるのはもう
諦めちゃって、そうです、兄弟を見るような感じでは務まらへんねんなっていうのが分かって、
うん、
やっぱ見えへんかできへんって思ったんです、
うんうん、
それでも針とかの道があるんやったら先取ろうっていう、
あ
でそれでもまだ諦めへんかったら勉強し直そうと思って、
あ、まあ、3年間学校行ってマッサージ無事に取って
全然無事じゃなかったんですもうとにかく力がない、うん、不器用、うん、成績も良くないし、うん、褒められるとこしとっつもなかったんですよ。でね、もう私もね、もう嫌になってきて、うん、それでもう2回ぐらい逃げ出しました。職場に行って、うん、仕事をもう勝手に見つけてきて、工場のラインでこう箱詰めみたいな、うん、就職勝手にして、
うん、
結局働いてるのがバレて連れ戻されて、うん、ものすごい話し合いして担任。
すごいな。
2回ぐらい。
やりますね。
やりました。
でも、無事に3年では卒業して。
できました。それはできました。
で、はい、3つとも取って。
取りました。はい。
で、社会人になりました。どんな感じで就職は？
担任の奥さんの知り合いのとこに入れてもらってます。うん、無理やり。この子決まらへんかってんと思うわ、言うて入れてもらって。
マッサージ屋さん。
はい。
あ、
治療院に。
治療院
に。半分見習い。まだまだ下手やからやらしたってくれへんか、言
う
て。
うん。それはどれぐらいいたかったの？
それが半年で辞めて。
半年で辞めちゃった
の？しんどかったっていうのもあるんですけど、うん、目の手術、右が先義眼って言ったんですけど、
うんうんうん、
その義眼のなんか、摘出、まあ、義眼手術がね、予約入れといたらちょうど半年後ぐらいにね、空いたんで入院してくださいっていう。
言われて。
言われて。これで、しめしめと思って、辞めてきました。
で、それからはお仕事も？
マッサージあんま生まないっていう。 気持ちが強く残っちゃったんで、ちょっとその時お付き合いしている人がいたんで、うん、まあ、その人の嫁になる体で千葉県の方に引っ越したんですよ。
お
で、そっからいろんな職場を探しまくって、うん、電話交換士の仕事ができたんですよ。
雇ってくれるとこあって。
あったんです。
うん、
結婚もそこ、その人はしなかったんですけど。
結局は。
けど、東京の方でちょっと電話交換のお仕事を しばらくさせていただいた。
あ、本当に、はい、東京はどれぐらいいたの？
でも2年ぐらいいたんじゃん。
2年ぐらいいてて。
それがね、カバン落としたんです。ならね、なんか、私その時下宿に住んどったんですけど、うん、大家さんがね、電話、わかってきてるよ、言うて。で、出たらね、カバンを落としたんですって言って、名前とか確認されたんです、
うん。
で、あ、落としましたって言うたら、今度、秋葉原の方に出かける用事があるから、取りに来てくれませんかって言われたんです。
もう、それ拾った人が。
拾、うん。行ったんです。うん。なら、まあ、立て張って、助かります。保険証とか全部入ってたんで。
うん、めっちゃ助かる。
助かりました。ありがとうございます。って、もう、なけなしのお金でご飯おごったんです。
うん。
で、それで1回目じゃないですか。うん、2回目、うん、なら今度は僕がおごります。
うん、
おごってもらって。
うん、
で、喋ってたら、相手の人、滋賀県民だった。
うん、
滋賀県なんや、私もですって言ったら、うん、盛り上がって、
うん、
あ、もう結婚しようかってなったんです。
2回目のデートで、結婚決まった。
はい。結婚しようかとなったら、じゃあもう、一緒に住もうと。そのデートの昼から不動産屋さんに行って決めて。で、翌日に引っ越して。
引っ越して
二人とも。はい。
すごいなぁ。
でも席も入れようか、みたいな。で、子供産んで、産んでから連れて帰って。
それまで親知らへん。
びっくりするから、今のところ。
東京にまた戻って？
そう、一回戻ったんですけど。
ご主人があれやもんね。
そうそう、エンジニアなんで。うん、でもね、まあいろんなバブルの煽りがいろいろ出て、うん、宮崎か仙台にね、出向してくださいって言われたんですよ。で、親に言うじゃないですか。うん、お母さんが怒って、
うん、
会いに行くのに2日もかからんところに勝手に行って、
うん、
子供産んだばっかりやしね、目、
うん、
も悪いからね、うん、行くなと、
うん。
それでもううちの旦那にね、滋賀県で働けって言って、
うん、
もうすんごい説得してきて、
うん、
結局滋賀県に。
あ、夫婦で戻ってきて
。で、私のお母さんの、まあ、お姉さんの会社でちょうど空きがあったんで。
あ、そこで働いて。
お仕事してもらって。
それでとりあえず丸く収めて
、はい。
で、子供さんはお一人？
ああ、その時は4人ですね。
あ、そしてどうなりました？
離婚しました。
離婚したんですか？
離婚しましたね、はい。
次回へ続く。
エストウェイキーワード
物理的に無理やろ。ややこしいですよね。さっき病気治し。まあ、とにかく失敗ばっかり。自分をね、あんまり責めたらあかんで。なんであんたこんなんやろなって、ええとこもあんのな。それも子供の時間の流れなので、優しい気持ちになれたのも、嫌な自分と生きてんのって嫌じゃないですか。ああ、怒らんで済んだ。そういう風にやったらええんか。ほんまにね、これは宝物ですね。違う7つの世界に、その子の人生の小説みたいなもの、7人の神様に巡り合わせてもらって、感謝やなと思ってます。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。
来週のこの時間は今日に引き続き
大月和美さんのまだまだ興味深い人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー。お相手は僕和くんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。